Let's pray first. 愛する天の父なる神様、皆を心より賛美いたします。今からあなたの御言葉に私たちは心を向けてまいります。主よ、どうぞ私たち一人一人をあなたの御霊によって豊かに導き、今日語られるこの御言葉が私たち一人一人のうちにあって豊かな実を結ぶものとなりますように、あなたの栄光を豊かに表してください。すべてを見て委ね、感謝しイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。そういうわけで、私たちは数週間前からマタイの福音書の13章に入りました。でイエス様はこの13章の中で天の御国の奥義について、秘密、シークレットについてですね、7つの例え話を語っておられます。私たちはこれまで2つ見てきましたよね。1つ目はですね、種まく人の例え話でした。道端に落ちた種と岩地に落ちた種と茨でしたね。それから良い地にまかれた種と、それぞれ落ちた場所によって、その成長のね、過程を見てきました。でそれから二つ目の例えは毒麦の例え話でしたね。敵が来て良い麦の中に毒麦をまいた、そしてこのしもべたちがですね、毒麦を抜き取りましょうかって言うんですけれども、主人はそのまま両方とも育つままにしておきなさい、収穫の時が来たら、全部刈り取ってそして分けるんだということを、お話しなさいました。まあ、どちらもですね、どちらの例え話も御言葉が大事ですね。御言葉を聞いてそれを悟り良い実を結ぶ人たちと、御言葉を聞いてもそれを悟らない、そして良い実を結ばない人たちがいると、その対照的な存在をこう、まあ、対比させながらですね、私たちに忍耐強く信仰にとどまるように、促し、また、励ます、まあ、そういう教え、例え話でありました。さて今日はですね、3つ目の例え話となるからし種、それから、4つ目のこのパン種の例え話をですね、一緒に、この3つ目と4つ目の例え話を同時に見てい、きたいと思います。31節から、例え話の部分だけもう一度読みしますね。イエス様はこう言われました。天の御国はからし種のようなものです。それを取って畑にまくと、どんな種よりも小さいのですが、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になります。イエスはまた別の例えを話された。天の御国はパン種のようなものです。女がパン種を取って三サトンの粉の中に入れると、全体が膨らんできます。何年前になりますかね、もう4年5年もしかしたら6年くらいかな、5、6年前になるかもしれませんけれども、今ちょっとね、礼拝にはここ数年来ることが、足のね、怪我のためにできていないんですが、大石姉妹が、からし種をですね、教会に持ってきてくださったことがあるんですが、まあ、皆さんの中で、ね、覚えていらっしゃる方いるでしょうか。で私も少し、こう分けていただきましたけれども、皆さんの中にはね、からし種分けていただいて、ちょっと育ててみた方がね、いらっしゃったんじゃないかなと思いますけれども、そのからし種の種の大きさですね、皆さん、覚えていらっしゃるでしょうか。まあ、種というよりももう粉ですよね。粉のような、小さなもので、それこそ本当に、まあ、ネズミというかハムスターというか、それぐらい小さな動物の鼻息でももうファーッと飛んでいってしまいそうなぐらい小さくて軽い、もう一粒落としたらもう二度と見つけられない、それぐらいの小さなですね、ものだったと思うんです。で私はとてもそんな小さな種から、上手に育てることできないので、大石さんに、ある程度までですね、そうですね、5、6センチぐらいになるまで育ててもらったものをこう鉢でいただいて、それを家に持って帰って、まあ、植え替えてちょっと育ててみたんですけれども、まあ、私の場合は、まあアパートに住んでたので、まあ、室内でやったんですね。室内でなおかつ、まあ、鉢植えっていうこともあって、 って、そうですね、1メートル、それでも1メートル2、30センチぐらいにはなったと思うんですけれども、まあ、それぐらい成長しました。そして黄色いね、可愛い花をこういくつかつけて、またそこから種が、取れたんですけれども、まあ、皆さんの中には、庭にね、植えた方もいらっしゃると思う。茂光さんなんか庭に植えてらっしゃったんじゃないかなと思いますので、かなり大きくね、成長してましたけれども、まあ、本当にこの日当たりのいい、そして暖かいですね、いいところにこう植えることができればですね、3メートルとか、大きいものになると5メートルぐらい、成長するようですね。まあ、イエス様の時代にイエス様が語ったからし種と、まあ、このからし種と全く同じものではもちろんないんですけれども、まあ、でも、まあ、同じ種類というかね、一つの参考にはなると思うんです。で、日本のね、教会なんかに行くと、記念にですね、この教会の庭なんかにこのからし種を植えてる教会なんかもあったりして、時々ウェブサイトでそういう写真を見ると、本当に人の背丈の2倍、2.5 倍ぐらい大きなね、ものもあったりして、本当に驚くんですけれども、まあそういうからし種ですよね。で、このからし種というのは、まあ、その植えられた場所の気候にもよるんでしょうけれども、基本的にはまあ一年草と言われてるんですね。一年経つと枯れてまた来年新しいのが生えてくる。まあ、ですから実際には鳥がね、空の鳥が飛んできて、巣を作るっていうことはまあおそらく、ないんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、イエス様の言ってるカラス種はもしかしたら本当にこの木のようになって鳥が来て巣を作ってたのかもしれませんが、まあ、まあ、それはない、そうだとしてもですね、それくらいまあ大きく成長する。空の鳥が巣を作れるくらいに、このカラス種。0. 何ミリでしょうね、 0.05 ミリぐらいですか、もっと小さいかもしれません。それが1年経たない数ヶ月の間にそれぐらい大きく、成長することをイエス様がここで話されているわけですね。で、次に語られているパン種、まあ、イースト菌ですかね、酵母、パン種の例え話も基本的な構造は同じですよね。この、まあ、コロナ禍が始まってからですね、お菓子作りとかパン作りをですね、新たに始めた人もいるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、ある時お店から小麦粉が急に消えた時がありましたね。みんな家でパン作ったりお菓子作ったりされたんだと思いますけれども、うちもですね、このコロナが始まってからパンをうちで作ってるんですね。ですからこのパン作りというのを少しこうイメージできるんですけれども、酸素トン、酸素トンというのは大体、20キロぐらいですね。23キロぐらいの量の小麦粉です。で、23キロぐらいの小麦粉を使ってパンを作るとですね、どれぐらいのパンができると皆さん思いますか？よくこれいろいろ調べたんですね。これぐらいの小麦粉があったらどれぐらいパンができるだろうか。で、皆さん朝パン食べるときどれぐらい食べますかね。まあ、食パンですよね。こっちの食パンちょっと四角が小さい。日本の食パンもうちょっと大きいですけども、まあ、日本の食パンで、日本の食パンで、だいたい今6枚切りの食パン、朝、1枚とか、まあ、男性だったら2枚ぐらい、男性なんて言うとちょっと差別、女性でも3枚ぐらい食べる人いるかもしれませんけれども、まあ、1枚、2枚食べますよね。まあ、1人2枚食べるとして、だいたい250人分です。日本の大きさの食パンを1人2枚食べるとして250人、まあ、1人1枚だったら500人分ですよね、のパンが焼ける。で、この酸素トンというのは当時1回に焼くことができる最大の量のこのパンだったと言われています。どれぐらい大きな釜だったか分かりませんが、大体これが1回で焼ける最大の大きさ、まあ、とにかくすごい量ですよね。でもこの約22、3キロの小麦粉を使ってパンを作るために必要なパン種はどれぐらいかといったら、大体200グラムとか多くても300グラムぐらいなんですよね。2、300グラムぐらい、本当にこの酸素トンに比べたらわずかなわずかな量でこのパンを大きく美味しく膨らませることができる。で、どちらのこのからし種、パン種、どちらの例え話もものすごく小さなものが、極めて小さなものがやがて大きく成長したり、自分よりもはるかに大きなものにものすごい全体に影響を与えていくというか、大きな結果をもたらすということを、まあ、示唆、示しています。 で今日の御言葉の後半の34節以降のところにも改めて記されているようにですね、イエス様はこれらのことを皆例えで群衆にお話になりました。でイエス様が例えで話される理由については、最初に種まく人の例え話の中でも触れましたけれども、それは人々が天の御国について自分の知恵や知識やあるいは行いによってそれを得たと、あるいはそれが分かった、悟った、そんな風に思い違いをしないため、だからあえて分からなくしたんです。イエス様は私たちが自分の知恵とか自分の知識とか力でそれが分かって、それを自分のものとした思ってしまったら、それは福音でなくなってしまうので、そうならないためにイエス様は例えを用いられた。でそれはまた別の言い方をすれば、イエス様の解き明かしによって、イエス様というお方を通して初めて分かる、すなわち神様の恵みによってイエス様を通して本当の救いというものに預かるものに私たちがなるためであった、まあ、そんなことをお話ししたと思うんですね。自分の知恵とか自分の知識、自分の行い、あるいは自分の経験でもいいです、そういったものを誇りとする、まあ、特に周りの人に対してね、自分はあの人よりも立派だ、あの人よりもすごい経験をしてる、あの人よりも知識がある、頭がいい、そういったことをよりどころとする人たち、まあ、聖書に出てくる代表的な方々を言えばパリサイ人や律法学者のような人たちにとって、イエス様の教えというのはまさにからし種やパン種のように小さなものに思われた、意味のないものに思われたんでしょう。彼らはその存在に、またその価値に気づくことができなかったんです、ね、私たちは今ね、からし種ですと言ってこうもらうから大事に持って家に帰って育てたりしますけど、それがその辺のテーブルの上にパラパラってあったら誰も気づきません。なんだこの汚い米ってパッと終わりですよね。イースト菌だってそうじゃないですか。パンを作るときは一生懸命測ってこうやって私たち入れますけど、ちょっとこぼして机の上にパラパラなんだったらイースト菌なんて気づかないで、はいゴミだ汚いってパッと捨てちゃいますよね。パリサイ人たちは分からなかったんです。それがすごい価値があるっていうこと、分からなかった。気づくことができなかった。それは自分の知恵や知識、行いを誇りとして頼っていたからですよね。イエス様はマタイの福音書の7章13節から14節、だいぶ前に読んだところですが、次のような御言葉を語っておられます。マタイの7章の13節、14節。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていく者が多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀です。まあ、この御言葉からメッセージさせていただいたのも1年以上多分前なので、皆さんも忘れてしまったと思うんですけれども、この狭き門のイエス様の教えっていうのは、これは日本でいうと東大の赤門みたいに入るのが難しいって意味じゃないですよね。もうレベルが相当高くないとこの門をくぐることができないという意味でイエス様はこの話をされたんではない。それは14節を見るとはっきりとわかるんですけれども、命に至る門は小さい、その道は狭い、そしてそれを見出すものは稀です。みんなが見落として通り過ぎていってしまう。自分の知恵や知識や、あるいは力や経験、そういったものにうぬぼれてしまう。自分はすごいことを知ってる、自分は立派だ、自分のことにうぬぼれて、そして自己を過大評価する。自分はすごく立派なんだ、自分は救われて当然なんだ、自分は人よりも偉いんだ、自分は選ばれて当然なんだ、そんなふうに自分を過大に評価する者にとって、キリスト信仰というのは傾聴に値しない、耳を傾けるに値しない、無意味なものとしか思われない。それは今の時代もあるんじゃないでしょうか。すごくこの、まあ、リベラルって言い方はおかしいかもしれませんけれども、ものすごくこう、まあ、決して科学と聖書は相反するものではないんですけれども、でもそういう意味で自分はすごくこう知識があるとですね、未だにこの時代に聖書を信じている人たちがいるのおかしいんじゃないの、ね、 聖書の話なんか聞いてもみんな腹で笑ってしまう、通り過ぎてしまう、そういう人たちってやっぱり今の時代でも少なくないと思うんですね。イエス様を信じて、イエス様の恵みによって救われる、それは信じる人にとっては本当に命であり力なんですが、そうでない人にとっては耳を傾けるに値しない無意味なもの。だから多くの人がその前を通り過ぎていってしまう。誰も足をそこで止めない。ああ今からもう何千年も前の昔話を信じている変な人たちがまだいるんだな、その程度で通り過ぎていってしまう人たちが残念ながらいるわけですよね。でもイエス様の、そんな中でもイエス様の言葉に耳を止める人たち、そしてこのからし種とパン種の例えの意味を悟る人たち、神様の恵みによって悟らせていただく人たちは、その小さな狭い門を見出します。見落とさない。そしてその舌をくぐって永遠の命に至る。だから天の御国はからし種、またパン種のようなものです、そうイエス様は語られたのではないでしょうか。またこの例え、この例え話は同時にですね、もちろん第一義的にはイエス様の語った福音のことを言っていると思うんですけれども、同時にその福音を信じて従う人たち、イエス様に従う小さき者たち、私たちを励まし力づけるために、私たちのことも含めてイエス様はこの例え話を語られたんじゃないかなと思うんですね。イエス様はこんな言葉を語ったことがあるんです。弟子たちにですね、もしからし種ほどの信仰があったら、この山にここからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。これはマタイの17章20節でイエス様が弟子たちに語った言葉ですよね。からし種ほどの信仰があったら山も動く、あなた方にできないことはない。またパウロという人はコリント人への手紙の中で次のように記しています。第一コリントの1章26節29節のところです。兄弟たち、あなた方の召しのことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足らないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするために、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。別の言い方をすれば、全ての人が自分からイエス様に目を向けるようになるために神様はそうされた。今このクリスチャン人口、ちょっと正確な数わからないんですが、おそらく今世界で一番多いのはクリスチャンじゃないですかね。いろんな、もちろん、ね、宗派ありますけれども、そういうの全部含めたらキリスト教、クリスチャン、イエス様を信じている人たちが世界で今一番多いんじゃないか、まあ、日本に住んでるとね、あんまりそういう実感ないんですけれども、でも一番多いのは今クリスチャンだと思うんですね。でも初代教会の時代、教会が生まれたばかりのあの時代、その当時の、まあ、世界情勢とかですね、人口比から見れば、まさに初代教会っていうのはからし種やパン種よりももっともっと小さな、本当に一地方のですね、極小の集団に過ぎなかったわけですよね。しかも彼らの多くはこの世の取るに足らないものや見下されている者たちでした。酒税人とかね、漁師とか、そんなに社会的に力のある人たちはいなかった。人数も少なかった、弱い人たちだった。でも本当に不思議だと思いませんか。その信仰がやがて山を越えて、そして海を渡ってですね、世界中に広がっていきました。そして日本にまで届くわけですよね。不思議だと思いませんか。あんな字も書けたかどうかわからないような人たちの集まりだったのに、それがこんなに世界中に広がったという事実、そして歴史上で歴史を振り返るとですね、本当に多くの 力ある者たち、そして権力者たちがこれを迫害して滅ぼそうとしました。初代教会の時代からそうですよね。なんとかこれをなくそうと、それこそ国家権力を持っているような人たちが躍起になって迫害してきたわけですよね。でも私たちは滅びませんでした。本当に弱くて数も少なくて、それに比べたらもう圧倒的な力を持っている人たちが一生懸命絶滅させようとしたのに、どんどんどんどん膨らんで世界中に広がっていって、そして私たちにも届いたわけですよね。イエス様の時代の人たちが一体誰がですね、今日のこの私たちというかこの教会を想像することができたでしょうか。ここまで影響を及ぼすってね、想像することができたでしょうか。私たちは人を騙すもののように見えても真実であり、人に知られないようでもよく知られ、死にそうでも身を生きており、罰せられているようであっても殺されず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでも全てのものを持っています。聖書に記されている、本当にその通りだと思うんです。ちなみに今のは第2コリント6章の8節10節に記されています。第2コリント6章8節10節私たちはからし種なんです。私たちはパン種です。それだけを見たら、私だけを見たら、それは小さくて弱くて頼りなくて何の役に立つかわからない、まさに無価値な存在に思われるかもしれません。皆さんだってそうじゃないですか。自分だけを見たらきっとそうだと思うんです。私一人が一体何ができるんだ、小さな存在です。でもそのからし種は生きている。パン種、酵母、イースト菌もそうですよ。イースト菌も生きてますよね。命がある。本当にからし種なんて埃よりも小さな小さなものですけれども、でも誇りには命がないけど、からし種には命がある。だから土に植えて水をやったら芽を出すんです。酵母菌もそうですよね。その辺に落ちてる粉入れたってパンは膨らみませんよ。でも酵母は生きてるから、命があるからパンが膨らんでいく。そこには命があるということ、そしてその命はキリストの命です。私たちの中にあるキリストの命です。そしてその命はやがて空の鳥が来て巣を作ることができるほど成長する。また250人や500人の人たちが食べることができるくらい、このパンを美味しく膨らませて豊かな命を育むものになっていく。天の御国はからし種のようなものです。天の御国はパン種のようなものです。それは人間の、私たちの人間の基準や人間の知識や知恵からすれば本当に合ってないような存在ですよね。この辺にパラパラってあったって私たちはもう気づきませんよ。風が吹けばどこか飛んでいってしまう。本当に合ってないような存在かもしれない。でもその合ってないような存在の中にこそ計り知れない恵みと命が宿っている。そこに命があるということ、私たちはキリストの恵みによって悟らせていただく、そのようなものでありたいと思います。最後にもう一度ですね、マタイ7章13節14節の、御言葉を心に留めて、そして今日のメッセージを閉じさせていただきたいと思います。マタイ7章の13節14節イエス様の言葉です。イエス様が私たちに語りかけています。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。これを見出した人はなんと幸いなことでしょうか。私たちは主に感謝したいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、天の御国はからし種、天の御国はパン種のようなものです。しかしそこに命があります。イエス様の命があります。そしてその命はやがて私たちに大きな祝福、永遠の命をもたらすものへと成長していきます。神様、どうぞ私たちがこの小さき門、この小さな道に 心を止めることができますように、心を止め続けることができますように、どうぞ私たちを今日も励まし力づけ、また使わせてくださいますように、全てを感謝し、全てを御手に委ね、愛するイエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。